コルクへとかけまして殺人鬼の自己紹介で解きます。
その心は
まだやってます。
バブルビー
耳のこれ食えますか。
これ食えますか。
はい、はい、第144回目、
4ヶ月ちょっとぶりのご無沙汰でございます、うん、ミディでございます。
バブルビーでございます。
はい、はい、
ここはどこでしょう。
こちらはですね、京都木屋町ですか。
木屋町、
木屋町のカフェド、は
い、でカフェララ
かカフェドオニカフェラカフェラシエスタさんから、
はい、
はい、
初のなんつうんですかね、
地方収録ですか。
ですか。
ですよね。
初ですよ。いつもはね東京の
東京都内、まあ場所はね点々としまして、うん、まあ今はあのサバコですね、早稲田のサバコさんのメインでやらせてもらってますが、
はい、
まあ東京離れて収録というのは初めてということ
で。初めてですね。
はい。
うん、では、今日はこんな感じでお客さんも入ってまして、
入ってますね、
あの公開収録っていう形で、いつも公開収録なんですけどね、
いつも公開収録が誰も来ないんですよね。どういうわけかサボ子さんにはね誰も来てくれないっていうね。
今日はあのーうん、何人か来てくださってまして、
結構あの知った顔がちょろちょろと皆さんいらっしゃってますって、
は
い、
まだ始まったばっかりですからね、これから増えるかもしれませんけど、
しかもあの今回公開収録で金を取ろうというね魂胆ですからね。
そうですよ、
はい、あのそちらの丸テーブルの上のところにね、あの水色のバケツ、小さなバケツがございますので、そこにあのお金をですね、小銭をね、はい、捨てるように投げ捨ててください。
それが交通費になると、
それが我々の交通費になったりとかご判断になりますんで、
はい、ということでございまして、
はい、そんなわけで144回滞りなく参りましょうということで、はい、大丈夫ですか。
ちょっとねマイクがね片方の音出てないぞ。これ来た、あ大丈夫かな、
今の取れてた。やり直したくないよ。
まあいいんじゃないですか、こういうこともある、
うん、
はい、
さあそんなわけで、まあ、京都の話、何の話から始めましょうか、うん、
京都、
はい、
で僕はもう京都住んで1年ぐらい
になりますか、早いもんですね、
はい、でミディは京都はいつ以来、
それこそ小学校のあれですね、うん、修学旅行以来ですよ。
修学旅行以来、
はい、
どうですか京都来てみて。
ネガティブなことしか言えないから言わないのでここから。
あんまりいい印象
がない。やはりねこう観光地というのは、
うん、
あの物のうがった見方をする大人になっちゃうと、
うん、
心底を楽しめないんだなっていう。
まあな、ミディが嫌いなものって人混み、
人混み、
はい、
なんですか、
うるさい場所、
うるさい場所
で歩かされる場所、
歩かされる場所、
全部京都じゃないか。
観光地が嫌いなんだなっていう、ね、そういう話。
観光地嫌いの人、
昨日までしたっけ、
うん、
バブルビーの車で、
うん、
京都市内ぐるぐる回らせていただいて、ね、
はい、
でまあ金閣寺の前に行って、
うん、
こう金閣中に入らなかったですね結局。
金閣寺の駐車場に車を止めて、
うん、
参道を歩いて、
うん、
入り口のあの券売所のところで、
ええ、
帰ろうって言って帰ったっていうね、う
ん、二人で顔見合わせてこれは帰ろうっつって
人が多いみたいな、どこ行っても多いみたいなね、うん、まあそれが京都です。
まあでもあの33元堂とか、
うん、ああいうね、
うん、
ちょっとディープな
あのああいうところなぜかそんなに観光客も多くなくてですね、
う
ん、
そうですね、
でそっちの方がよっぽど面白いんですよ。
面白い、
まあ、金閣寺も確かに、まあうん、豪華絢爛でこう、うん、キラキラしてて、
うん、
まあ、だ見た目に派手で、うん、観光に、まあ、しに来たって感じにはなるとは思うんですけども、
うん、
もう僕ぐらいの年齢になってくるとそういう、うん、いわゆるディズニーランド的なこういう、
まあ、
なんですかね、きらびやかなものよりはですね、
うんうん、
時代のその積み重ねが片鱗がこう見えてくるですね、
うん、
古い
渋い
ものが好きになってくるんですよね。
東京でね、
うん、
京都 の, あの旅行のキャンペーンで、う
ん、はい、
そうだ京都行こう
ありますね
っていうポスター
があ
って、
チャラナチャラナチャラナ、
そうそうそう、うん、であのポスターって、
うん、
あの観光客は一人も写ってないんですよ。
あれはですね早朝なんですよね。
早朝なんですよ、うん、で写っててもなんか女の人が一人、
うん、まあ、モデルの方ですね。
モデルの方が綺麗な女の人が紅葉の綺麗なこうお寺の
清水寺とかの
境内に
境内を歩いて、
そう癒されるみたいな、
真っ赤なもみじがこう散って
ね、
うん、これはいい癒されになってみんなそれに騙されてくるわけですよ。
ね、
実際に行ってみたら、
うん、
あの中国人韓国人日本語がほとんど聞こえないっていう、
ほとんど聞こえない、うん、もうね、本当
山のような 人混みっていう、
まあ、特に清水寺とか金閣寺っていうのは、はい、
うん、
分かりやすいんですね。
ですね、
世界的に有名で、うん、であそこに行ったら何かあるとか、
うん、
みんな思ってるわけですよ世界中の人がね。
まあその憧れ的な、
うん、
はい、
例えばエジプトに行ったらピラミッド見とけ、
そうですね、と一緒、スフィンクス見とけですね、うん、
フランス行ったらモンサンミッシェル見とけとかと一緒で、うん、まあ、京都に来たら清水寺見とけみたいな感じになるじゃないですか、うん、で、まあ、僕も実際清水寺とか金閣寺って関西に住んでたけども、うん、全然行ったことがなかったんですよ。で
それの修学旅行とか何て言うんですか、あの、うん、野外授業とかでもないんですか。
なかった、
うん、
奈良の大仏は行ったけど京都は近すぎて、うん、なんかなかったんですね。
なかったです。
で金閣寺に初めて行ったのは去年、
うん、
で初めて
行った。それは自分が越してきて、
越してきて
近所にあるから行ってみようってこと
ですね。どんなとこ金閣寺行ってんって思って、うん、
写真は見たことあるけども、
うん、で東京の人はあの金閣寺行った金閣寺行ったってみんな言ってくるわけですよ、うん、で僕は金閣寺知らないから行ってみて、うん、でもう人混み、
まあそうです、昨日体験しましたけども、
うん、もうね中国語がわんさか聞こえてくるんですよね、
うんうん、で中国の方ってまあ悪気はないんでしょうけど、
悪気はないですよ、
お国柄的に非常に声がでかいんで、うん、
でかいですね
叫ぶより喋ってるん
で、すごい。で金閣寺って、うん、あ昨日言ってないかわからないと思うんですけど、
うん、
金閣寺を真正面から写真を撮る池を手前にしたスポットみたいなところがあって、はいはいはい、
うん、
そこがめちゃくちゃ人口密度が高いんですよ。
あれですね、何ですか、うん、シャトピサのシャトのこう遠目にこう手で支えてるように見えるように撮れる場所みたいなことですよね、うん、そこだけ人がいっぱい集まるなっていう
真正面から見えるのはそこだけみたいな感じ でそこあんまり広くないんですよ、はいはい、そこがね。であのどういう感じかって言ったら、うん、あの例えばなんやろサマソニとかフジロックとかのステージの前の最前列の柵があるとかあるでしょ、
うん、
であそこって後ろからギューッと押されて、うん、ギャーってなるじゃないですか、動けなくなるじゃないですか、うんうん、あれなんですよ。
そこまで密集してんだ。
密集してるの。
うわ。
で密集してるのに、うん、あの三脚とか立てるやつとかおっさんとかいて、
あ
なんかこうあと自撮り棒で逆向いて、うん、ギャーっと棒伸ばしたりとか、うん、
人に突き刺さる勢いでな
そういう戦いなんですよね。
あそれは行かなくてよかった。
あの混んでる時はそうなります、
うん、でもあの三十三間堂もね、うん、あの何ですか千手観音がそんな状態でしたけどね
千手観音がね
ぎゅうぎゅうにモッシュ
ピットみたいな感じで
うわそうそう観音のモッシュピットだって
言って、うん、33限度は写真禁止なんであ
れ撮れませんで、あそう撮りたかったんだけどね撮れませんでしたね、
うん、どうでしたか33限度は。
最高でしたね。
最高だった。
もともと仏像は好きなんですよ、
うん、
信仰はないんですけども、
うん、
でかいフィギュアとして好きなんですよ。
フィギュアとしてな
造形物としてね。
フィギュアですね、あれはね
古い造形物として好きなんで、
うん、
まあ、結構1時間ぐらいずっと見てたよね。
見てたね、
うん、
ずっとあれだって1000体ぐらいあるでしょ、
うん、でああでもねこうでもねって
そう全部木彫りで、
うん、全部一個一個眺めてってこう、うん、その何ですか 1000体ぐらいある阿弥陀如来じゃねえや、うん、千手観音以外に、
うん、
手前にも20体ぐらいこう、うん、もうちょっとサイズが大きい、
そうね、そうレアキャラみたいな、
レアキャラがいるんですよね、
うんうん、
中ボスぐらいがね、
そう
中ボスぐらいがこういろんなポーズを取ってるんでそのポーズに合わせてこう、
うん、
あのセリフをアテレコしていくっていうのを延々やってました
まあね強そうなやつとかね、
うん、嫁がこれでとかわけ
そうそう
やってましたね。
やってましたけどね。
で真ん中のあの、うん、一番でっかいやつあるじゃないですか、
ラスボスみたいなやつ、ね、
ラスボス、うん、あれはとは頭の上に頭があるからあそこは弱点だとかそういう話をしてました
ねあそこを打てば効くみたいな、
うん、あと周りに4体いるからまずあいつらを倒さないとダメだとかね
弾幕シューティング、
弾幕シューティング、
弾幕シューティングですね
ドドンパチみたいな、
ドドンパチケーブルのシューティングみたいな
やってましたね。
いや33限度はすごいです
ね、うん、その後は寺行きましたよね。あれ何でしたっけ、
西本願寺行きましたね、
うん、
世界遺産西本願寺、うん、僕は実は初めてで。
あそうでしたか、
うん、いや全然お寺行ってないんですよ。
いやあそこもスケールがちょっとね違いますね。
めちゃくちゃでかい、うん、ねでかいですね、
うん
うん、
あのでまあまあ、2カ所行ったじゃないですか、
うん、
あんまりそんな混んでない観光地を2カ所回って、
うん、
でも結論が出たじゃないです か、
うん、
だから昔の権力者っていうのは、
うん、
頭がおかしかったんだなっていう、
まあ、な
結局自分の権力を誇示するために、
うん、
あそこまで、まあ、無駄なものじゃないですか言ってしまえば、
あんなでかくする
必要って
ない
んですよ。あそこまででかく作る必要ねえじゃねえか。
あの無駄かどうかって言ったら、うん、だって金閣座って金色に塗る必要なんかない、ないですよ、うん、清水の舞台を作る必要もないし、
仏を千体置く必要もないわけです
よ、ね、置く必要もないわけですよ、
うん、あれは平の清盛でしたっけ、
平
清盛、うんうん、
清盛
がその、まあ、発起人となって、
うん、
で、まあ、砕けて言い方すると、
うん、
まあ、その攻め込まれてる、うん、なんて守護神じゃねえや、なんだ守りを、
うん、
固めるために、
はい、
大げさなものを作ってビビらせてやろうぜってことでしょ、
うん、そういうことですよね、うん、
じゃあ仏センター置いたらいいじゃんって。
そうそうそう、ビビるだろうみたいなことでしょ。
で、まあ、で部下のやつらもああいいっすねって逆らったら殺されちゃうからね。
そうそうそう、うん、仏センターを置くぐらいだから、うん、これに従った職人はまあ何百人とかいるわけで、うん、そいつらを従わせたんだみたいな。
そうそうそう、
そういうビビらせじゃないですか、
うん、だから昔の権力者っていうのは、うん、その腕っぷしでまあのし上がっていくわけじゃないですか、うん、で腕っぷし以外にも何かが必ずそののし上がる要因というのがあって、うん、それが狂気なんじゃないかと、
うんうん、
凡人が考えつかないような無茶を成し遂げる、うんうん、やってしまう
でビビらせると、
うん、ビビらせると、
ね、
だからもう一個あったじゃないですか、あの真ん中の一番でっかいラスボス作った方が作った段階で82歳、
82歳、
鎌倉時代ですよ、うん、800年前で82歳なんて平均寿命で考えたら、うん、今の平均寿命で考えたら150歳ぐらいの老人が作ったことになるわけですよね、うん、当時40いくつまででしたから、
はい
はい、それも考えた上で、うん、いや本当82歳っていうのは、
うんうん、
いわゆるその嘘なんじゃないかと、
うん
うん、そういう当時で言えば1000人みたいな人だよね、まあ、
そうね、うん
うん、だから自分の軍勢であったり職人、うん、あの手下の職人には、うん、こんな1000人もみたいなやつもいるんだぞ、
うん
うん、そういうやつがこれを作ったんだぞって風潮して嘘をばらまくこと、
最初からファンタジーに
しておいて、ファンタジーにすることによって、
うん、
まあ要はハッタリかましてるんじゃない
か、ハッタリかましてるかもしれないと、うん、あれ
や
りますね、
うん、まあ歴史というのは勝者が作っていくものですから、うん、そのハッタリも真実かどうかは分からないけども、
うん、
まあ、歴史上の事実として語り継がれてしまったんじゃないかっていうね、
うん、
結論が出ましたね。
そういうね想像力をかきたたせられるっていう か、う
ん、なんか結構大人になってからこういうのを観光地に行って分析するっていうのはなかなか面白いなと思いましたね。
そうですね、
うんうん、
まあその京都っていうところを住んで1年で、
はい、
もうい
かがですか1年間
1年間住んでみて、うん、まあいい面悪い面っていうのはすごい見えて、うん、
悪い面言わなくていいですよ、
悪い面言わなくていいですか
いい面ですね、
いい面ね、うん、いい面は
多めですね、
うん、まあ街が小さいっていうか、あの、
はい、
コンパクトにまとまってるので、ま
あ、便利だと、
便利、あの、うん、自転車でどこでも行ける、
何をするにも、
何をするにも
すぐ近くにあると、
うん、行けるっていうのがまあ便利なところですかね、はい、あとも山が近い、山が見える、
山には何しに行くんですか、
見るだけです、
あ見るだけ、
あ見るだけ、
風景として山が近いといいねってこと、
そうそう見るだけで、うん、特に何もしないんですけど、
うん、
まあそれがあるっていうのがいいなっていう点ですよね、京都、
あそんだけですか、
そんだけです
そういう街は全国いろいろあると思いますけど
そうですか、うん、まあ、盆地は大体そうかもしれないですけど、
悪い面言ってきましょうか、じゃあ
悪い面言わなくていいじゃないですかね
まあでも実際どうですか、音楽をやられてるわけじゃないですか、
バブリーは、はいはいはい、
うん、でまあ今まで島内で活動してて、
うん、
あの声の汚い人誰でしたっけ、炎上なんとか
誰でしたっけ声の汚い人誰でしたっけ、
炎上なんで
炎上なんちゃらさん、
なんちゃらさんとまあ離れ離れになったわけじゃないですか、
なりましたね、
なかなか活動もしづらいと、
うん、
でまあ空手くんも復活したんですけども、
うん、
メンバーは東京だっけ、みんな
全員東京、
全員東京でしょ、
うん
うん、だからまあ空手くんも活動はしづらいと、
しづらい、
うん、
うん、
とはいえ、まあ、京都は、ね、仕事の関係で来たわけですから、
うん、
東京に、まあ、大阪で帰るわけにもいかない、
そうですね、うん、
音楽のやっぱりそのやり方、活動の仕方って、
うん、
変わってきましたこの1年で、
めちゃくちゃ変わりますよやっぱり、
具体的には
まず会わない、会えない、
会えない、
あの練習できない、レコーディングできない、
思いばかりが募る
すごいですよ、いいことって増えないですよあれ、やっぱり遠距離ユニットに変わった場合っていうのは、
うん、それは男と女でもそうですね、
そうですよね一緒のところにいた人が、うん、京都東京に分かれると、
うん、
やっぱりこう例えばイベントにしても、
うん、
東京のイベントに出るにしても、うん、僕の分の交通費が必要になってきます、
そうですね、
うん、今までは2人ともまあ僕は都内だけど神奈川だけど、うん、あの数百円でよかったのが、
うん、
新幹線往復、場合によって宿までみたいになってくると、
うん、まあ、3万
区3
万, 3万コースですね、安くても、
あのぶっちゃけ3万読んで集客どうなのみたいな話になりますよね、今まで数百円で、
うん、
交通費だけだったのが、
うん、
っていう風になったりとか、
うん、
逆に関西に呼ぶにしても炎上じいさんの分、うん、
あの人は自腹じゃいけませんからね、
自腹じゃいけませんよね、まあそれはしょうがない、
うん、
あとはレコーディング、
うん、
あのね曲を作るのがやっぱり遅くなりますよ、
曲自体はでも作れるわけでしょ、
曲自体は作れる、オケだけ
ボーカルが乗せられない、
そうボーカルが乗けられない、
うん、
で炎上じいさんのいるとこじゃなかったら声が取れない、
うん、っていうのもその京都に行く前にですね、うん、いや、 やり方はいくらでもあるんだろうって、スカイプで指示出しながら炎上さんにスタジオ入ってもらってやればいいじゃんって言って、うん、あの人はそれが理解できない人なんだよって、うん、
そうなんですよ、うん、いろんなイントネーションとかリズム感とかってちょっとね説明しづらいじゃないですか、
うん、
その場にいないと、うんうん、でまあ東京に行った時か、
はい、
京都に来た時にレコーディングしようとか思ってたんだけど、
うん、
なかなか無理、
もうだって何年何ヶ月 1年ぐらいはレコーディングしてなかったってことです
ね。してなかったね、
うん、最後は何でしたっけ。
最後ってだいぶ前やから、あの何やろ、
化粧品
セクシーガールが2013、うん、2012とか、
うん、
それから、横丁ライディングの CD にちょっと声入れたぐらいで。
あ、そんなに作ってねえか。
うん、作ってない。
まあだから下手したら2年ぐらいブランクが、
2年ぐらい作ってないんですよ。
あ、なるほど、う
ん、で僕は東京ちょくちょく仕事で行ったりとか、
はいはい、
ライブで行ったりとかあるんだけども、うん、まあそれあのレコーディングするほど時間が割けなかったりとか、
うん、まあ出張にしたってまあ、うん、いても2日ぐらいですからね。
そうそうそうそう、うん、で例えばライブで呼ばれて帰るときは、
うん、
あの自腹で一泊してやっと1日分時間が作れるとか、
うん、
そんな感じになったりとか、うん、その余裕がないんですよね、
うん、
であの炎上理事さんは、まあ、僕が来るのをちょっと待ってるんですけど。
待ってるんですかね。
待ってるんですよ。撮りたいって言ってる、うん、
曲を作りたい。撮りたいって本人は言ってんのね。
撮りたいって言ってるんですけど、うん、あのエンジョさん京都来ないんですかって言ったら無理ですって言うんですよ。
な、
う
ん、でですか。
自腹なんで無理ですって言うんですよ。
でも撮りたいんでしょとか言って、いや自腹でしょ、嫌ですよ。
嫌ですよ。言われて平行線ですよ。
うん、
撮れないまま、
うん、
で僕自身はその曲のアイディアっていうのは思いついたらエクセルに書いていって
言ってましたね。
曲はエクセルで管理してます、
うん。使用書ですね。
使用書です。あの頭の中で音が鳴ったら全部それをエクセルに文字で書いていくんですよ、うん、
管理していくんですね。
BPM で曲の雰囲気、うん、誰々風とか
構成であったり
とか構成であったり書いていくんですけど、うん、そればっかり増えていくんです、
ね、あのスタジオミュージシャンに出す指示書みたいなやつですよね。
そうそう、
サムラゴー自分に対してね。
ああいう感じで、うん、でそればっかり溜まっていってて、うん、でこの前やっと先週、
うん、
大阪で、
はい、
あのバーギルドで、バブルビューフィーチャリングエンジョー G の久々の大阪ライブ1年ぶりですよ、
うん、
ってのがやりまして、うん、
やっぱり嬉しかったですか。
やっぱ嬉しかったですよね。
あ、そうですか。エンジョルさんその時は調子よくいい感じで、
調子いい感じですよ、
うん、リハとかもちゃんとしてて、うん、
調子よくね、あのゲホゲホ言ってましたよ、
うんうん、
リハでね、まあ、せっかく来るから、
うん、
京都で降りて、
はい、
レコーディングしましょうと、
はい、
エンジョル G を今日、うん、京都に泊めてですね、
うん、
京都の駅前のスタジオ、
はい、
J スクエアっていうところに入りまして、
はい、
3時間
3
曲、
うん、
撮りましたよ。
いや、かなり強行軍ですよ。
かなり強行軍、
うん、あの時1時間1曲無理ですからね、普通。
無理ですからね、
うん、
で3時間撮って、
うん、
よしできたと思ったんですけど、うん、2時間撮った時点で、
はい、
あることに気づきまして。
何ですか。
あのコンデンサーマイクあるじゃないですか。
コンデンサーマイクってあれ、あの
レコーディング用の
前と後ろがあるんですよね。
そう、
うん、
で前と後ろが逆で撮ってて、
なんと
なんと気づかなかった、
うん、
で家に帰ってみて、
うん、
あ、途中で気づいたんだ、これ逆かも、
うんうん、
でもなんとかなるだろう、うん、EQ でなんとかなるだと思って、
うん、
家に帰って聞いた音声を聞いたら、
うん、
ボヨンボヨン言ってるんですよ、やっぱり、まあ、裏側で撮った後は、
後ろで撮ってるってことは
反響音でね、
ヘッドホンで聞いたら頭の後ろで喋られてる感じなんですよね。
そう変になんか低音がモヨモヨしてて、うん、これあかんわって思って、
うん、エンジョージが後ろで喋ってる
後ろで喋ってる、
うん、使えないと。
エンジョージさん、一人でもう一回撮ってもらいます、うん、って言って
できんじゃんっていう。で今やってんのかな、
うん、あのちょうど今日11日なんですけど、
はい、
この裏で、うん、裏っていうか、うん、
この裏で
裏で
東京のどっかで、
東京のどっかでね、で、この前撮った新曲を、うん、もう一回エンジョージが撮り直してると、
うん、俺どうしていいか分かんねえっすよって言いながらやってるんでしょ、ね、で
さっきねメッセージが来まして、
来ましたか、
うん、あの BPM 何ですかって
言って、 BPM っていうのはあの速さですって、
速さです分かっとるわ、
BPM 何ですかって聞かれたらそうだ、
BPM とは速さです。BPM って何ですか、
いくつって聞かれたら分かるけどね、
何ですか、
BPM 何ですかって聞いたら、いや速さっすねって
それ分かってないじゃん、
分かってないですか、
分かってないじゃん。それ聞かれまして、
まあ無事に撮れてればいいんですけどね、
いいんですけどね、
何か付き添いがいいんですよね、確かね、
アキ君
が、
うん、
うん、誰さんが、
誰さん、
うん、誰さんはこれから出たことあったっけ、ねえか、
誰さんはないんじゃない、うん、あのスピーキングあったと思うけど、
うん、これ、まあ、うちら界隈の、
うん
うん、お兄ちゃんなんですけど、
お兄ちゃん
説明しようがないって
、うん、あ、彼って言えばレコーディングブースみたいなのも
撮れますか、ありますよ、ね、スタジオあるんで、
そうそうそう、うん、でボーカルブースがあって、
はい、
そこで、まあ、ちゃんと撮れるから、
うん、まあ、秋君がちゃんと的確に指示してくれればいいんですけど、
音楽的な指示は無理だと思う、
うん、こういう感じで声出してっていうのは無理だ、
レコーディングのボリュームが、
うん、
あの音量いいよって言うと大体それで終わると思うんですよ、
うんうん、割れてない、
割れてない、
綺麗な音で撮ってくれる、
そうそうそう、
うん、汚い声、綺麗な音で、
エンジョージ任せなわけですけども、う
ん、あと BPM が何か分かったらいいんですけどね、
ねえ、はい、まあ、それがまあ今日裏で撮られてると、
うん、まあ、ちょっと不安ですね、
うん、
ね、ではまあ京都でこうまあ離れ離れになると非常にこう面倒くさいレコーディングがと、
うん、レコーディングも面倒くさいし、
うん、
でやっぱりライブ前に練習することもなく、
まあそうですね、
ライブの回数も減るっていうことがありまして、うん、でその結果、
はい、
今年の5月に、
うん、
気仙沼でね、はい、横丁ライジングというのがありまして、
はい、
そこであのバブルビーフューチャーの炎上寺毎度のことのライブをしたわけですよ、
はい、
すんごい久々のライブになるわけですよ、うん、1月に、新大久保のユニークラボラトリーでやって以来、
はいはい、
で久々に炎上寺さんと会って、
うん、
でもうリハーサルする時間もないイベントなんですよ、
うん、
もう機材つなげて終わりみたいな、
はいはい、
そんな感じなんで、うん、あの本番始まって初めてマイクを手にして、うん、初めてゾッコンゾッコン言い始めるみたいな、
うん、
そんな感じなんですけど、うん、僕ら活動し始めて、
うん、
もう13年ぐらい
長いですね
長いですよ、うん、炎上おじさんってやり始めてね、うん、13年ぐらいなんですけど、
うん、
でまあもう10年ぐらい前の曲、はい、セットでドリンクバーとかそれぐらい、うん、で走りのセダンにしてももう7、8年ぐらいですよ
そうですねもうそんぐらい経ちますね、う
ん、経つんですが、うん、ついに、
うん、
セットでドリンクバー、
うん、
最初から最後まで全部歌詞を忘れるというですね、
うん、もう昔の曲はもう覚えてないんですね
遭遇しまして、
うん、
で歌詞を忘れてもあの曲のオケには、うん、コール&レスポンスのコーラスが入ったわけです
よ入ってますね、
うん、コカ・コーラってエンジョイさんが言ったら、うん、後ろでコカ・コーラってこう、うん、ねコーラスが入ってるじゃないですか、
うん、
だから歌詞を忘れようがどうしようが、うん、コール&レスポンスのレスポンスの声の、うん、
コカ・コーラー
の部分だけは言うわけ、
うん、でもエンジョイさんがそこで忘れて適当なことを言うと、うん、ファンタコカ・コーラーって
なっちゃうんですそうそうなるんですよ
気が狂ったレスポンスが入ってくるって、
なりましてでそこでエンジョイさんが忘れて、
うん、
忘れたのをごまかしゃいいのに、
うん、
それを全部あわわーって言っちゃったんです
あわわ
あわわコカ・コーラーなんか
ああ聞き取れない言葉にした
のねそうそうミルクティーのあらわみたいな
シャウトです
ねであわわってマイクを通してあわわって言って、うん、そとマイクを客に向けるんですよ、うん、で客があわわって言えばいいってわけでもなくコカ・コーラーって返してるわけですよでそれを2コーラス目のなんかガストとかさ、うん、サイゼリアも全部あわわになってもう全部パーフェクトロイヤルストレートフラッシュですよ、うん、これは
すごいね、
はい、まあねそんな横丁ライジングがありましたけど、
う
ん
はい、
まあ距離を離れるとどうしても、
まあ、これはですね、うん、まあ音楽に限らず、うん、我々この番組これくれますか、
はい、
もう僕は東京にいるわけですから、
うん、
撮れなくなるわけですよ ね,
撮れ
なくてね、まあ、不定期配信となりましたけども、
うん、
じゃあどうするかという
の
でまあ、バブルビーが来れてしかも時間が取れるときにこう都内でまたサバコさん取るしか方法がなかったんですけども
なかったんですけどね
今回なぜミリーは京都にいるんでしょう、
うん、京都で取ろうよと言ったわけですよ
あなたがね、
うんうん、
で俺は当然嫌がりますよね、
うん、そんなの遠いとこ嫌だ、
うん、なんで来ねえんだよといや俺京都の用事ねえもん
って用事ねえもんって言って来ないわけですよ、
うん
そっか、
うん、
って思って、
うん
うん、
どう何か対策を練りましたよねあなた
交通費
交通費を
交通費、
うん、
じゃ あの夜行バスで、
うん、
交通費半分出すから、
うん、
来ない、
うん、やだ
何時間も座るんやだ、
やだ
プラッとこだまにしてくれみたいなこと言われて、うん
それだったら、それだったら言ってやらなくもない
言ってやらなくもねえぞ
1万円ねさっきもらいましたけど
1万円を俺がなぜかミディに1万円払って、
うん
うん、
なぜか
なぜか俺がミディに1万円
なぜかいいやがお前が東京来る時は会社の金じゃねえか俺は自腹なんだよまあ半分いただけるんだって、うん、だってそれでも結構厳しいは厳しいんだよ、
まあ、な
ああ
でそれがまあ今日の投げ銭システムにつながって
反映されるわけなんですよ、はい、少しでもバブルビーは自分が渡した1万円を回収したいと
回収したいですね、
うんはい、俺だって本当は持ってほしい
まあしょうがないですよ遠い
からそんなわけで、はい、30分経過ということで、
うん、
まあ4ヶ月、
うん
スパンが空きましたけどこの番組
空きましたね
その間にまあ、
うん、
先ほど言った通りレコーディングした曲であったりとか、
はい、
溜まってますので
溜まってますね、
はい、どうですかバブルビーからかけてみます何か
行きましょうか
はい
じゃあもう告知もいろいろあるんです
か、まあ、とりあえず1曲いきます
1曲1曲いきましょうか、はいはいですねじゃあ10月の25日
10月25日
はい
M3 もうすぐですね、
はいうん、M3 ですよね
はい
でなんとリリースがありますで最初は予定してなかったんですけどね、
どちらですかどちらですか空手クノですか
空手クノ
バブルビーですか
空手
クノですか、
はいはい、何年ぶりでしょうかね
何年ぶりですか十何年ぶりですか
7年ぶりです
でも7年ぐらいか
うん、うん、ありましてまあベストアルバムプラスアルファみたいな形で、
はい、はいはい
作りまして、
うん、
あのエンブレイブクロニクルというベストアルバム、
うん、復活記念版的な感じですね、
まあ、そうかね、うんまあ、あの過去のやつって再発していないので、
はい
この際に全部こうミックスダウンから全部やり直して、うん、あの今の音にして、
うん、
で CD にしたというのが、 10月25日 M3、 これね僕ブース出していないんですよ。
誰かに委託ということですね、う
ん、委託なんですよ。委託の先が天柱、はい、
天柱
と、シャープネルサウンドの、はい、2箇所にて委託で置かせていただくんですけども、はい、じゃあそんな1曲流しましょうね。
その中から1曲お願いいたします、
は
い。
カラーテクノでエンブレイブクロニクルの中から、
はい、
新しい曲いこうかな、
はい、
新曲
もう、うん、もう流しちゃうんだ。
流しちゃう、
あ、いいですね、
うん、ライブでもうやってるんですけど、
はい、
ちょっと待って何曲目やったか覚えてないけど、これじゃない、
うん、この回編集ないから早くしてください、はい
これ
な、はい、珍しくリアルタイムで流してますからね。
リアルタイムです、
はい、
ということで、じゃあ聞いていただきましょうかね、カラテクノで、MO is dead or alive。
小山 is dead。
はい、ということで、新曲ですけども、カラーテクノで MO is dead or alive でした。
はい、
はい、
やっぱり音良くなってますね。
良くなってますね、うん、機材も良くなってるし、
はい、2015年の音
になってます。2015年になりましたね、まあ、これから、まあ、気を見てどんどん作っていこうかなと思ってるところでございますね、
はい、
はい、
さあその中で、もうぼちぼちあと7分ぐらいで切り上げなくちゃいけないんで、告知タイム参りましょう。
行きましょうかね、
はい、
はい、どっちでしょう、見ていただけますか。
ですね、いや、そちらからお願いします。
俺から行きましょうか。
自分のね、スケジュールが出てこないんだよね、
は
い、
なんと、今日が10月の、12日、
はい、
ですから、放送ですから、
はい、
今週末ですね、
はい、
10月17日土曜日、
はい、
京都アイハクというですね、アイドルイベントが、京都メトロで、
アイドルの愛ですね、
アイドルの愛、
はい、
うん、あの谷拓というですね、
はい、
男のプロデュース、
はは、
谷拓してますか。谷拓
知りません。
知りませんか。
あの、はい、なんか独身者5人6人の飲み会に、うん、妻と子供を連れてご用意する人だっての知ってます、
はい、その谷拓
常識ねえやつだなと思いましたけど
、はいはい、谷拓の主催するアイドルイベントにて、はい、DJ 出演、
DJ として
出演ですね。 DJ 出演、
アイドル DJ ですか。
ではなく、なんか J-POP、
なるほど、
らしいです、
うん、
はい、やります。
わかりました、
はい、それが17日京都メトロであります、
はい、
昼間のイベントで、はい、夜8時か9時ぐらい終わるのかな。
今なんかちょっと大丈夫、マイクが
何、どうした、音、
一瞬音が、
あ、消えた。まあ、うん、まあこういうこと
は、はい、プロテックの大丈夫かな。
大丈夫、大丈夫、
うん、不安だわ。
はい、
はい、
でそれが17日でしょう、
はい、
で、あとは10月の23日、
はい、
これが沖縄です、
はい、
国際通りの、
はい、
熱血社交場、
はいはい、
熱血社交場、
この番組では結構同じですね、同じかな、
はい、そこで荒毛東京 in 沖縄、
あ、久しぶりですね、
久しぶりですね、東京 in 沖縄、沖縄ではない、はい、イベントあります、
うん、で、あ、そうか、荒毛東京 in 沖縄、
荒毛東京 in 沖縄っていうのがありまして、うん、そこでいつもの荒毛東京のメンツ、
はい、
僕と、サミーと、
はい、
あとシコロスキー、
はい、
もう今沖縄に住んでますけどね、
そうですね、
であと久しぶりに吉田テスト
が来ると、いいですね、
でゲストがあのハンマーブロスのミチさん、
ミチさん、
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 ミチさん何かけんの？
J-POP、
うわマジでコアチョコが
コアチョコ、
J-POP、
コアチョコ J-POP、 はい、ミチさん、
うわこれレアですね、
レアですね、
ぜひこうお近くにお住まいの方は、
ハードコアチョコレート、ミチさん、
はい、
はい、が来ます、
はい、
で、翌、10月24日、
うん、
エンブソニックっていう、
はい、
これ僕カラテクノとあと地獄車2つの、はい、共同主催なんですけども、うん、沖縄の、那覇のアウトプットというライブハウス、
そちらも沖縄なんですね、
沖縄ですね、2日続けて、
うん、そうですね、沖縄のイベント主催してるんですよ、
主催しましたね、
うん、
こちらはですね、あの演舞と音楽の祭典っていう、
演舞というのはまず何だか説明した方がいいんじゃないかな、
まず武術武道などを、
うん、
まあ人前で演じることを演舞というわけですね、
はいはいはい、
でだからそういう要素のある
空手の型とかそういうことですね、
そうそうそう、うん、要素のあるアクトを集めて何かをやろうっていうことなんですよ、
うんうん、
で、まあ、我々空手クロってそのままなんですけども、地獄車もそういうことやってるし、
あ、そうなんですね、
あと面白三国志じゃないですか、
おもさんは演舞と言っていいんですかね、あれは
あれなんか槍みたいなの持ってるじゃない
ですか、あれコントに近いと思うんですけど、
演舞です、
演舞なんですか、
演舞です、
まあ、演舞ということにしておけば、トータ
クを倒すための演舞でございますよね、うんうん、はい、おもさん初沖縄ということで、
あ、そうですか、
初沖縄、
あ、うん、意外ですね、
はい、あと琉球フリースタイルというバンドだったりとかありますので、
はい、
沖縄の人はぜひ見に来てくださいね、
ね、はい、
ということですかね、
はい、
はい、そんなところで、
はい、じゃあ次、ミディでございます、10月31日にですね、まあ、うん、ハロウィンなんですけども、
うん、
あの渋谷の16カ所のクラブがですね、共同開催する、はい、クラブフェスみたいなのがあるんですよ、
うん、
チケット買ってそのチケットでいろんなところ回れるよっていう内容なんですけども、はいはいはい、で、まあ、うちエカードはですね、クラブエージアのセカンドフロアを受け持つことになりまして、
はい、
セカンドフロアの方で、まあ、いつも通りエカードをやる感じで、
うん、
で、まあ、他のイベントとかもそのチケットであちこち行けるみたいなんで、
うん、
まあ、ついでに寄ってもらえたりするとありがたいなっていうこと、
16カ所
みたいですね、
すごいね、
うん、うん、大きいイベントみたいです、はい、で続いてですね、11月10日、はい、ごめんなさい、11月8日ですね、8日、はい、
うん、
エクハド秋さん、
うん、
合同のイベントがございます、
うん、
これ場所どこだっけな、 あれかみこしクラブ、
みこしクラブ、
渋谷みこしクラブというね、うん、宇田川交番のすぐ横にある箱なんですけども、
はい、
そちらで、秋葉原三丁目とエクハドが合同で、
うん、
イベントを行います、そちらが見て出演いたします、
盛り上がったらおみこしが降りてくる箱なんでしょ、
みこしが釣ってありますね、
釣ってあって、
釣ってあったりとか置いてあったりしますね、
あれなんか お店の人がリモコンでウィーッと下げたりとか、
あ、そうなんですか、
できるって聞いたけど、
あ、だから上にあったり下にあったりするのかいつも行くたびに場所が違うなと思ってた、うん、
らしいですよ、
あ、なるほど、楽しみですね、
はい、うん、
だからまあ盛り上がったらみこしが降りてくるかもしれませんので、避けてくださいということで、
はい、危ないですからね、
で15日はまだちょっと、確定して発表できないかな、うんうん、とりあえずまあこんなもんですね、
なるほど、
はい、
はい、新譜はいい、
新譜は、あ、そうですね、 M3 がもう近いんですね、
うん、
M3 10月25日なんですけども、
うん、
今回ミディはですね、テクノウチさんのブースのところに、委託することになりまして、
はい、
3曲入りの EP を現在制作しております、
うん、
そちらが多分即売会価格で500円かな、
うん、
まあ、ちょっとワンコインで買えるので、
うん、
他の、買い物のついでに、
はい、
テクノウチブースに寄っていただけると、
うん、
僕とテクノウチが殴り合いをしてますので、
殴り合いしてる
やめてくださいってこう止めて入って500円を500円を投げつけてくださいそしたら我々が CD を投げつけますんで、うるせえこの野郎大変なことになります
けど、うん、今日聞けるのそれ、
今日、あ、じゃあエンディングに流しましょうか、
流す、
あのね、うん、まだちょっとこのまだミックスしてる段階なんですよ、
うん、
で今ラフミックスなんでちょっとバランス悪いんですけども、
うんうん、
逆に言えばこのミックスはこの回ここでしかもう流れませんので、
まあそうだね、
レア回レアの音源ということで、
うんうんうん、
ご容赦願えればと、
はい、
若干甘いのは
、
はい、
まあ、まあ、
そんなとこですか、
そんなとこですかね、
はい、
はい、
じゃあ最後曲紹介をして締めましょうか
でしょうかね、
はい、
もう40分経ったんですよ、早いな、
39分ですね、
う
ん、はい、
あっという間に、はい、
そんなわけで、最後に、ミディの新曲、うん、バーンドという曲で、
バーンド、
はい、
うん、
お別れいたしましょう、
これ入る CD のタイトルって言ったっけ、って
なんか、いや、あの EP なんで、
うん、
特にタイトルない
です、あ、そうなんですか、
うん、
3
曲入ってるだけです、
はい、
そんなわけで、
なわけで、
流しちゃったら終われないので、うん、
先に終わると
言ってから流しましょう
ね、はい、はい、
そんなわけで、バルブミニーのこれくれますか第144回、
はい、
4ヶ月上映ぶりの放送いかがでしたでしょうか、
うん、はい、
そんなわけで
いきますか、
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 また次回。Good.